タマイルアルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方にその方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、またタマイルラジオエッセイでは物やことをテーマに奈良ゆかりの話を交えてエッセイ風に物語るコーナー2本立てでお届けいたします。この番組は大進加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。タマイルアルファ奈良の響き、今回もいつものようにタマイルアルファこの人に聞くからお届けいたします。タマイルアルファこの人に聞く、今回お話を伺いしますのは公益社団法人奈良県看護協会会長でいらっしゃいます平陽子様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
私は今日はですね、橿原市にあります奈良県看護研修センターの方にお邪魔しておりまして、平会長にお話をお伺いしたいと思います。まず肩書きをご紹介させていただきました。公益社団法人奈良県看護協会ということなんですが、こちらはどういったものなんでしょうか。
看護職がですね、自らの意思で参加している職能団体なんですけれども、今9465人会員がおりまして、実は入会率は全国でトップなんです。何をしてますかっていうと、使命がですね、県民の健康と幸福を守るという公益社団法人ですので、そういう使命がありまして、その使命を守ろうとすると、やっぱり看護の質を高めたり、看護師の量ですね、量も確保しないと健康と幸福が守れませんので、そういったことを中心に、生涯にわたる看護の教育であるとか、それから看護を目指す仲間を増やすとか、入っても辛くて辞めちゃったらどうしようもないですので、働き続けられるように、環境を整えたり、でまた子育てとかで一旦退職しても、また時期が来たら戻っていただけるように復職支援をしたりとか、そういったような活動を、主にやっております。
看護協会っていうのは設立はいつぐらいなんでしょうか。
一番最初から言うと70年ぐらい経ってます。公益になってからはまだ短いですけども、
皆さんはどういったところを魅力を感じてっていうんですか、会員になってくださってるんでしょうか。
おそらくですね、会員になりましたらここで受ける研修の費用がですね、会員割引になりますので、おそらく奈良県の看護師さんたちが勉強熱心で、会員になって割引を聞かして、勉強しようっていう人が多いというふうに私は理解してますが。
事業内容を先ほど簡単に教えていただきましたけれども、私の資料の中でも無料職業紹介事業などがあるということですから、そういったところはどういうふうな形でされてらっしゃるんでしょうか。
は
い、
それはですね、県から委託を受けまして、病院が看護師さん募集してますっていうのと、看護師がお仕事探してますっていうのをマッチングしてですね、でうちはタダで紹介して、しかもマッチングは丁寧に本人に合うおすすめしてますので、
お勤め先もそしてまた勤める側も安心してこうやってご紹介していただけるのは本当にいい感じですね。
はい、ぜひ活用していただきたいなと。
そうですよね。
はい、思っております。
今年はナイチンゲール生誕200年ということで、はい、5月12日に看護の日というのを設けられているということなんですが、はい、この日は改めて皆さんに意識改革をしてもらいたいという思いから作られたものなんでしょうか。
やっぱり看護の心をですね、みんなの心にしてもらって、できるだけ看護を目指す人を増やしたいっていうふうなこともあるんですけども、その日に例年でしたらね、いろんなところでイベントを打ってですね、実際子どもさんにちっちゃい可愛らしい白衣とかスキャップとかつけたりして、記念写真撮ってもらったりして、看護に関する関心を 持ってもらったりとかいろんなことをするんですけども、まあ、今年はコロナでいろんなイベントがですね中止になって、そのナイチンゲールの生誕200年の記念でナーシングナウキャンペーンっていうのがですね、
はい、
全世界でされてまして、
うん、
日本でもそれをやるっていうことで、看護の力で健康な社会をっていうテーマでですね、全国的にいろんなキャンペーンやろうとしていたんです。イベントが開けなくなっちゃいましたんで、コロナが沈静しましたらね、またイベントに使いたいなとは思ってるんですけども。
ナイチンゲールっていうのは感染症を考えられた、
感染症予防も活動の一つですけれども、うん、ナイチンゲールが看護っていうものは何かっていう基礎をですね作ってくれたんですよね。で、まあ、看護ってなんだろうってちょっとイメージがわからないと思うんですけど、はい、あのナイチンゲールは一言で看護っていうのは患者さんの生命力の消耗を最小にするように全てを整えること、一言で言ってくれてるんですよね。で、まあ、病気になりましたらね、医師はその病気の原因を調べる、検査して取り除こうとして治療しますよね。で、だけどもその検査や治療っていうのはどれも痛くて辛くて苦しいものばかり、病気だけでもしんどいのに、それで生命力がですね消耗していって、病気は取り除かれたけど本人の命の力も尽きたみたいなことになってしまったら大変ですよね。でもちろん病気に対して患者さんは自分の持つ生命力で戦っていくんですけども、看護師はそれらの検査や治療や入院生活全てが患者さんの生命力が消耗しないように全部を整えて支援するっていうか、そういうような仕事なの。なんか治療を一つにしても、ちょっとでも苦しくないように、ちょっとでも痛くないように、不安でないように、さまざまなことをやりますし、入院生活もちょっとでも快適に、病気が早く治るように全てを整えて、衣食住排泄の世話とかも全部するわけですよね。
会長の手を拝見してても、とても優しい綺麗な手をされてらっしゃるんですけれども、
とんでもない。
看護の方の手っていうのは本当に命を守ってくれる素晴らしい手ですよね。うん、
だから手をね、いつも綺麗に保たないと。だけどこれが全てを守るわけですから。
はい。今回のコロナのことでも、やはりこの手を守るということが相当要になってますか？
そうそうです。もともと我々は手洗いというのはもう常に常にやってきたんですけども、一般の方にもね、あれだけ手洗いが徹底的にね、宣伝されたのは、すごく良かったなっていうふうに思います。
コロナのことで本当に大変なこといっぱいでしたけれども、でもまた良かったなってそうやって思えるところも、あったわけですね。
そうですね。もう、スタンダードプリコーションっていう言葉があるんですけどね。はい、どんな人も、もしかしたら感染されてた場合に、うつさない、うつらないを守ろうっていう姿勢で、常に私たちは行動してきたんですけど、それがもう、巷でも実行される世の中になったんだなっていうふうに思っています。
ここ奈良県と、看護の関係っていうのはどんなふうに歴史は古いんでしょうか？
これはですね、はい、ぜひ聞いていただきたいんですけど、はい、実はですね、奈良は看護発祥の地と言われているんです。
そうなんですか。
そうなんです。
奈良はいろいろな発祥がありますけれども、はい、看護の発祥の地。
そう、そうなんです。それはですね、奈良時代に大仏を作られた聖武天皇さんの置き先、光明皇后っていう方、美しい方がいらっしゃったんですけども、疫病とかですね、いっぱい流行して、それらを鎮めるために、まあ、聖武天皇が大仏をお作りになったんですけども、まあ、その置き先である光明皇后が、天皇はお体が弱かったので、サポートしてですね、歴史の本とかで有名な貧しい人を救う秘伝院とかですね、医療を行う製薬院っていうふうなものを作られたっていう歴史書に書いてあると思うんですけども、それに夢のお告げを受けられて、1000人の貧しい民の赤を 洗い流しなさいっていうお告げを受けられるんですね。で、空風呂を作られて、皇后自らが千人の民のですね、赤を洗い流されたという。で、しかもですね、その千人目が難病でね、全身がただれて海が出てる患者さんで、しかもその患者が、もう痛くてしょうがないから、海を吸い出してほしいっていうふうに皇后に頼むんです。で、皇后もね、千人目だし、で、ためらわずその海を吸い出してあげたら、その患者からまばゆい光が放ってですね、悲願は叶ったりって言って、如来に変身して、天に昇っていったという、そういう世俗伝説っていうのがあるんです。だから如来が患者に化けて、皇后の心を試しておられたんだと思うんですけどね。で、まあそういうようなね、どんな人にも分け隔てなく接しられた光明皇后の心を奈良で看護しているものは引き継いでいって伝統を守りたいっていうふうに思ってるわけです。
そんなことがあって、奈良県の看護に携わっている方々の皆さんは優しくって、温かい命を守る手を皆さんお持ちだということですね。
まあ、みんなが看護発祥の地っていうのを知らない人もいるんでですね。はい、私なんかはできるだけ奈良で看護を続けてほしいと思うもんですから、実は看護大学とか増えてきましたらね、県外から入学して、卒業したらまた県外に戻る人も結構多いんですよね。で、そういう人に、まあ、せっかくご縁があって、奈良で看護を学ばれたんで、看護のスタートも奈良で始めてほしいと思って、大学とか看護学校とかで回ってですね、今の話をしてですね、で、奈良が看護発祥の地なんで、誇りを持ってここでスタートを切ってくださいっていうふうに、宣伝して回ってるんです。
会長の役割としましては、それではやはりこれから、看護の仕事を目指す方を育てていかなきゃいけないのか、それとも今の現状を何とか維持させていきたいというのか、どういうふうにお考えでしょうか。
まあ、もちろん新しい仲間も入ってもらわないと、少子化ですからね。その中で、看護の仕事は尊いな、やってみようって思う人も、寄せないといけませんし、今ライセンスを持ってる人にも、フルに頑張っていただかないと、この超高齢多子社会を乗り越えていくことができないので、先ほども申しましたけど、新しい人に入ってもらう。今働いてる人にはもう働けるとこまで働いてもらう。で、辞めちゃった人にはチャンスがあればなんとか戻って来てもらうっていう、その三位一体でやっていかないといけないんです。
大谷会長ご自身のことをお伺いしたいんですが、
はい、
会長は奈良生まれでいらっしゃるんですか？
いえ、私はですね、広島県の山の奥の農家の生まれなんです。
はい、
10人兄弟の末っ子でね、もう親が年取ってたんで、早く自立したいと思ってたんですね。で、その時にちょうど天理で、天理よろず相談所病院っていうのが作られて、で、そこで勤める看護師を、新たに養成するっていうニュースをですね、両親が信者だったんで教会から聞いてきて、で、そこは奨学金も出してくれて、頑張りさえすれば自分で手に職がつくっていうのがですね、分かったんで、中学卒業と同時にですね、天理に参りまして、昼は循環の学校で、夜は天理高校の夜間部に入って両方勉強して、で、2年でライセンス取ったら、3年4年は天理よろず相談所病院で働いて、お金を貯めて、で、進学コースに進学するっていうコースを取りました。今、このコースはもうなくって、看護大学に変わってるんですけども、そういうふうにしてこう、勉強をして、それからこちらでご縁があって、結婚しましたんで、そのまま40年働きまして。
会長、ご自身が看護師になりたいと思うのでなく、まあ、ご家族の勧めもあって、15歳のお嬢ちゃんが決めるわけですもんね。
う
ん、
まあ、その時にですね、はい、看護師になりたいっていう発想はなかったんですけど、そういう情報が入ったんで、尊敬する恩師に、 こういう道があるらしいんだけどどうかって手紙で相談したんですよね。そしたら職業に帰遷はないけれど直接人を助ける看護の仕事は天職だから頑張れって言って返事もらって、はい、それでも決めました。
で奈良に来られました、はい、親元離れて、はい、寮に入り、はい、お勉強とお仕事です、
はい、
もう嫌だなと思うこともありましたか？
いやもうねそりゃ今までの価値観をひっくり返さないと人の世話なんかできませんよね。心のひだに入り込んで思いやりを持って自分のことよりも相手の都合を優先してっていうことをもう日々訓練をして役に立つようになるわけですけども、死んでも田舎には帰れないという覚悟で頑張りました。
そこでいろいろと学ばれて多くの皆さんの喜ばれる顔を見ることになっていきますね。
はい、おかげさまで学校のですね見学の精神っていうのが人に尽くすことを自らの喜びとする、私たちあの看護部では喜ばさずには返されんっていうですね、うん、合言葉でここに来られた人には絶対喜んで帰っていただこうっていうですね、
はい、
気持ちで一生懸命勤めさせていただいてきました。
生涯この看護に携わるお仕事をされる魅力っていうのはどんなところにあるんでしょうか？
看護職っていうのは国の宝ですわね。もう実際ね臨床現場っていうのは、うん、本当に1分1秒を気が抜けない厳しい世界なんですよね。命を守るわけなんでそういう厳しい現場でそれでも笑顔をね絶やさずに頑張っている最前線にまだまだ現役で働いている看護師さんたちにもう私たち OB になったんですけどもちょっとでも手助けって働きやすくできないかなっていうふうに思ってできることは何でもしていきたいなっていうふうに思って今やってるところです。
もう40年以上お住まいになったここ奈良なんですが会長にとりまして奈良はどんなところでしょうか？
まあもう第二のふるさとですし大和は国のまほろばっていう言葉がありますよね。やっぱり本当にねいいところだなっていうふうにつくづく思っておりまして
大切にしていらっしゃるお言葉あれば教えていただきたいんですが。
そうですね先ほどもちょっと申しましたけども喜ばさずには返されんっていう言葉がですねこの言葉はあの天理教の教祖がお使いになった言葉で我々モットーにしてたんですけどどんな時も出会う人には喜んで帰っていただきたいなっていうふうに思っているんですけども
では番組の最後になりますがラジオをお聞きの皆さんに会長というお立場からメッセージを頂戴できたらと思います。
看護のお仕事に対して本当に誇りを持っておりますのでぜひ身近な若い方には看護って素晴らしいお仕事だから挑戦してみたらっていうふうに進めていただきたいしもしライセンスを持ってまだお家でいらっしゃる方おられたら看護のお仕事にフルタイムでなくてもいいのでお時間の許す時間を復職していただければもうこの上ない喜びでございます。どうぞよろしくお願いします。
タマイルアルファこの人に聞く今回お話をお伺いしましたのは公益社団法人奈良県看護協会会長でいらっしゃいます平陽子様にお話をお伺いしました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シルクロードの夢乗せて人も文化も奈良を目指した未知なるものへの夢と挑戦奈良から包む技術をパッケージの未来の先端に大進加工
たまゆらラジオエッセイこのコーナーは物やことをテーマに奈良ゆかりの話を交えてエッセイ風に物語るコーナーです。文小野小町朗読住のり子たまゆらラジオエッセイ箱の中私の前に一つの箱があります。開けようか開けまいか中には何が入っているのか
一つの箱を前にして、なぜかドキドキしています。そう、箱の中は宝物ばかりが入っているわけではありません。浦島太郎は玉手箱を開けたばかりに老人になってしまいました。ギリシャ神話に出てくるパンドラの箱は、その箱を興味本位で開けたばかりに、災いが箱から溢れてしまいました。箱には中に入っている大事なものを守る役割があると同時に、一体何が入っているのだろうと、一種独特の不思議な期待と不安を醸し出します。守られていて閉じ込められている。そんな二つの世界を覗くような気持ちになるのかもしれません。ところで皆さんは箱と聞いて何を思い浮かべますか？朝早くからお弁当を作るお母さんにとってはお弁当箱でしょうか？子供たちのお小遣いが入っている貯金箱に、怪我をしたら救急箱。
お母さん、今日体育で飛び箱5段飛べたよ。
なるほど、これも箱なんですね。それからどこにだってあるゴミ箱。暮らしの中で口にする箱のつく言葉は意外とたくさんあります。箱という言葉を聞いた時の一般的な印象は、四角くて立方体で段ボール箱のような形を思いますが、例えば今のお弁当箱は樹脂やアルミやいろんな素材で形も様々。箱というよりもパッケージ、容器といった方がいいかもしれませんね。箱という言葉はややレトロで懐かしい昔の空気を連れてくるようです。レトロといえば笑い話を一つ。箱入り娘という言葉は皆さんご存知ですね。もっとも最近はなかなかそんな娘さんはいないかもしれません。箱入り娘と聞いた若い女の子はこんなことを言ったとか。
それいいね。箱に入った私が送られてきたらきっとびっくりするよね。
もちろん箱入り娘は本当に箱の中に入ることではありません。いわゆる深層の霊場、なるべく他人の目に触れることなく家の中で大事に育てられたお嬢様のことを表す言葉です。家という箱の中に閉じ込められるのは嫌と自分の力で生きていく現代の女性には今や距離のある言葉かもしれませんが、箱というものが大事なものを守るという性質を箱入り娘という言葉から感じるような気がします。さて次は具体的な箱の話を。布箱にすずり箱、これらの箱は現代の暮らしではなかなか見ることがない箱かもしれません。布箱は文の箱と書くように、書いたものや手紙を入れておく箱です。手紙文化が廃れ、伝えたいことはすべてメールで済ませられる現代、布箱を見ることもなかなかありません。これはすずり箱にも言えます。すずり箱はその言葉通り、すずりや筆、墨や水滴を収める箱です。奈良墨に奈良筆、奈良を代表するこれらの伝統産業は日本の文字の文化、書くという大事な営みに大きな役割を果たしてきました。今私たちはスマホを撫で、パソコンで打ち、日常的に書くということから離れてしまっていますが、奈良ではありがたいことに良い墨や筆を作り続ける老舗が身近にあり、今に伝わる時間の厚みを感じることができます。それは単に事務的に書くということを超えて、書くことにまつわる美しさや感動をもたらしてくれるものを生んできた時間と言えるでしょう。布箱やすずり箱は今は美術工芸品として螺鈿の美しい品を見ることができます。こうした美しさは人に何かを伝える、そして自分へのメッセージを大切に取っておく という行為そのものが美しいということを表しているかのように思えます。文をしたためようと、まず箱を開ける、墨をする、文字を書くまでの時間が相手に何かを伝えるための時間をゆっくり育む。私たちは今や指一本であっという間にメッセージを送ることができますが、美しい文箱の中に自分のために書かれた手紙があると思うと、なんだか嬉しい気がします。箱を開けるたびに懐かしい時間が蘇ってくる。文箱や硯箱は時間を大切に包む箱なのかもしれません。さて、現代の箱、いろんな箱がたくさんあります。箱という言葉のイメージよりもパッケージという方がしっくりくるでしょうか。多種多様な素材と形で現代の暮らしのニーズに応えるパッケージ、コンビニエンスストアの食品パッケージなどは新たな箱のように思います。電子レンジで加熱すれば出来たてがいただける、熱にも強く食品も守る、そんなパッケージに私たちは日々助けてもらっています。中のものを大切に守る新たなパッケージはこれからも進化し続けることでしょう。そして最後は奈良らしい箱で締めくくるとします。正倉院宝物の箱、べっ甲や貝殻で細工したとても豪華な大枚羅殿八角の箱など有名ですね。一方、草やツタで編んだ箱などもあり、用途によって箱の形や素材も違い、その手仕事の技と美しさには感嘆します。これら宝物を作った当時の奈良に生きた人々の眼差しに今を生きる私たちの目が重なっていく。1300年の箱のもたらす豊かな時間、宝物の箱の中には今は何も入っていませんけれども、私たちは箱に守られていたものの気配も一緒に見ているのかもしれません。
玉色アルファ奈良の響き、今回ご紹介しましたのは、玉色アルファこの人に聞くは奈良県看護協会会長でいらっしゃいます平陽子様、そして玉色エッセイは箱の中をお届けいたしました。玉色アルファ奈良の響き、この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。では番組の最後はニコの演奏でお楽しみいただきましょう。お相手は大道蘭でした。